さて今日のカフェテラスお客様、作家の川越淑子さんです。お久しぶりでございます。本来は春号のね、コラムについてお話を伺うとしておりましたけれども、新型コロナウイルスどんどんと感染が広がっていましたのでね、残念ながらちょっとすぐにはお伺いできなくて、皆さんにはここにはね、ご出演の日を4月28日と書かせていただきましたが、今日までのびのびになってしまいました。この間どのようにお過ごしていらっしゃいましたか？
そうですね、私もね、あまりにもこういろいろあって、あっという間に数ヶ月過ぎましたでしょ。数ヶ月どころか6ヶ月ですか。コロナが発生したのが去年の暮れでしたので、
はい、ニュースがあれこれ、ね、騒ぎ出して、私も1月の末の放送では、まだ日本には入ってないようなニュースぶりだったので、
そうですよね、
なんとかインフルエンザのちょっと新しいタイプのようなことも聞いてたので、しっかり免疫力つけましょうねなんてコメントしてたのがあったんですけどもね、
そうですね、で1月に入って、新年に入ってから、横浜でしたっけ、クルーズの問題が爆発的に起きましたよね、はいはい、であらっと思って、それでもまだ身近に感じてなかった。
そうですね、一言でしたね、
で2月の19日 今でも覚えてるんですけれども、はい、2月の19日に私がうちでやってます英語の月例会を平気でやってたんです。みんな来て お食事して、もう笑いあり音楽ありで、
以前もお伺いしましたが、皆さんが英語を忘れないためにということでね、英語で日常のいろんな話題を、お食事をいただきながらっておっしゃってました。
それが
そのサロンはいつも通り
やってたんですよ、はい、2月の19日にね。それで2月の末にもお友達からお誘いがあって、渓谷に沿って歩こうとか、
はい、
で免疫力つけるために、
そうやはりね、皆さんそうよね、そうですね、
だから、渓谷を歩いたのとが2回ぐらいありまして、で、おにぎりを持って、はい、まるでサンドイッチとかいろいろなんですけど、ピクニックですよね。
そうですね、いいですね、お弁当付きなんですね。
お弁当付きで、で飲み物を持って、まるで本当にね、まだ実感してなくて、それが2月の末まで、一応マスクはつけようっていうことだったんですが、なんか割と気楽に、で3月に入りまして、なんかパンデミックっていう言葉がちょっとこう、身近に感じる、世界にこう
広がってきた、
広がっていくから気をつけようみたいな、
はい、
それでもね、まだなんかそんなにすごい大変だなとは思ってたんですけれども、で4月に入ってから非常事態の宣言がありましたよね、
はい、緊急事態宣言、
はい、あれが4月の7日ですから、それから誰も誘わないで、人も私を誘わないで、ひたすら土を裏庭の開墾って言ったら大葉ですけど、私にしてみれば土を掘って、で石灰を撒いて、肥料をやって土を寝かせて、でちょっと足場を作って野菜を植えるようにして、
もう
ひたすらそれをやってたんですよ、4月に入ってから、
はい、
でそれが45日間解除されるので、はい、その間ちょっと不思議なことが起こったんですよね、
そうなんですか、はい、どんなことなんでしょうか。
もうそのコロナのことばっかりでちょっとしんどいなと思ってる時に、私の家には、はい、ブラジル系の草じゃなくて草木ですよね、花木ですか、ジャカランダとか、イッペって、これはブラジルの国花なんですけどね、イッペっていうのは、でジャカランダは世界三大花木の一つなんですよね、でうちにはその両方があって、
はい、
で春になったら出さなきゃいけない、
うん、
20鉢ぐらいあるんです全部で。
あ、そうなんです
ね。冬になったら中入れなきゃいけない、
寒さにやはり弱い、だから
ちっとも花が咲かない。
あ、
もうとりあえず、まあ、人にいただいたものばかりなので、ああまた咲かないんだと思いながら出したり入れたりしてたんですね、
はい、
それがある日ふとベランダに出してたんですけれども、うん、何か視線を感じて、
うん、
一つの一平が2メートルぐらいになってるのがありまして、
すごい、そんなに大きくなるんですか、はい、鉢植えですよね。
鉢植えです、でふっと見上げたら、その一平に何か虫の巣みたいなのが一番てっぺんにあるんですよ。
はい、
で、まあ、一平ってどんな感じかと言いますと、はい、洗濯の竿ありますね、
はい、
あれをボンと立てたような感じ、
まっすぐ上に、
はいはい、葉っぱも何もない、
途中何もないんですね、
何もない、ただ幹だけ、それも直径 1.5 センチぐらいの細いのがヒューッとあって、
マイクスタンドみたいですね
それでね、まあ、どうせ花咲かないんだろうと思ってその辺にベランダに置いてあったんですけど、ふと視線を感じたんですよ、
はい、
で見上げたらそのなんか虫の巣みたいだなと思って。
普段は本当にその幹だけなんですか？はい、
はい、
愛想もこそもなく
花が咲くときは葉っぱがないんですよ、一平っていうのは。
あ、そうなんですね。で
花が終わったら、はい、葉っぱが出始めるんですね。
あ、そこから、はい、
で、まあ、毎年咲かないし、ちょっと私 もう諦めてた樹木なんですけれども、でケタス持って行ってね、その上見てみたんです。
虫の巣のような様子を、
はい、茶色くってなんかこう赤ちゃんのちょうど握り拳みたいな、それぐらいの小ささなんですね。
キウイを小さくしたような感じですか？
そんな感じですね。お、すごい、あぴったりですね。
あ、そうですか、
キウイの茶色いこうケバケバした、
はいはい、
でよく見るとつぼみが20個ぐらい、その塊の中に20個ぐらいびっしりあったんですね、で、まあ、つぼみっていうのがちょっと分からなくって、お友達で詳しい人がいて、その方に、はい、メールで写真を送ったら、あ、これはつぼみよって、一平のつぼみよっていうことでちょっと湧き立ったんです、主人も私も。すごい、ね、7、8年でやっともらってから花つけたんだって、
様子見てたんでしょうか、ここはどこって咲いても大丈夫かなとかすごく人見知りの
それで毎日見てたんですね、朝起きたら、
はい、
そしたらその一つ一つのつぼみが花を咲かせるために自分たちでソーシャルディスタンス、 今で言う、はい、3密を避けて、花の咲く間隔を取り始めて、
すごい
すごいでしょ、でそれがね、先ほども文学さんお見せしたんですけど、
はい、
一つずつが爬虫類か何かのカマ首みたいに、ね、じっと私を見てるんですよそれもちょっと茶色い毛羽だったものが、
はい、
こうなってて、その顔をまともに私をもう見てるんですよね。ちょっと気持ちが悪いなと思ったんですけれども、
毛がもしょもしょってあるから、
もしもしょっとでそれが本当にソーシャルディスタンスを取り始めて、こうなんか見てたリオのカーニバルみたいに踊り子が踊ってるみたいに広がっていって、もともとは一つのところから、
はい、
発生してるんですけども、
ええ、
それがずっとこういう風になって、大人の男の人が手を広げたみたいな感じになって、
はい、上に向けて指を広げた、
上っていうか横上ですかね、
はい、
こういう風にな
んかこうキャッチするような感じで上から落ちてくるものを、
そうですね、
広げて、手を広げて男の方が広げ
て、でもそのキャッチする視線じゃなくて、はい、みんな外向いてるんです
、ええ、あ、外向いてるんですね、
この鎌首がみんな外向いてるんですね。
はい、
で、
はい、
それがね、ちょうど非常事態 の、 宣言の真っ最中に起こったんです。
うーん、あ、そうですか。
で5月1日に一つ咲いたんですね、
あ、はい、
咲き始めたんです、
ええ、
まあ毎日見てると少しずつ花開いていって、で これはお友達に知らせなきゃと思って、まあ、知ってる人にごめんお家の中で接待はできないけど、ベランダにジャカランダじゃなくて一平が今咲いてるから、テーブルも椅子もあるから、ちょっと見に来てって言って、で何人か来られて、でそのうちの一人はせっかくねブラジルからやってきた種が、出荷って言うんですが出荷の、慰めに来てくれたんだよきっととか言って、
慰めに
じゃあワインで乾杯しようとかいうことになって、一口ですけど、その花の下でワインを飲んで、乾杯ってして、ついでだから、ブラジルの国歌を聞かせてあげようって本当にふざけてるんですけどもそうねって言って、スマホに国歌が全部入ってますね、でブラジルの国歌っていうのは、この国歌歌の方ですね、ものすごく可愛いんですよ。
あ、そうなんです。
もうリズミカルで、でそれをかけて、で私の方を向いてる一つのそのラッパみたいな花なんですよね。だいたい長さが15センチぐらいでしたかね。
ユリの大きい感じですかね。
そこまあ、本当に長さが15センチぐらいですので、ノウゼンカズラってご存知でしょうか。
ごめんなさい、ちょっとごめん、あんまり詳しくないんですよ、
ラッパみたいな形、
ラッパのような、
ユリほど大きくはないんですけど、あんな形ですね、でそのラッパの入り口にスマホを持って行って、でブラジルの国歌を聞かしたんですよ、
まるでこうスピーカーのところに当てるような感じですね。
当てて流し込んだんです。
流し込んだ。
口の中に。で、花はどう思ってるか全くわかりません。けども私たちの気持ちとしては、ちょっとこう、
ね、ふるさとをね、
やった、という感じで、遠いとこから来てくれてありがとう、みたいな。で、その花が2週間ほど、わーっと咲いたんですけれども。
次から次へと。
金色の、これは、絵でも写真でも表せない金色なんですよ。
ゴールドですか、
ね、ゴールドですけど、
先ほどちょっとお写真見せていただいたら、まあ、黄色っぽい感じですけども、本当はゴールド、
なんていうか不思議な色なんですよね。でそれが一つ落ち、二つ落ち、鉢の上に落ちていくの、鉢の土のところに、である時お友達が来て、別のお友達が来て、この花一つ欲しいなって言われたんで、いいよ、もうちょっとしか残ってないけど一つ取ってあげようかって言ったら、いやいやそんなかわいそうな、ってこの落ちたのでいいから欲しいって言って、で手のひらにそれを入れてこう、本当にこうかわいがってんですよね、主人に写真これ撮って見せてあげようとか言って、
やっぱりその落ちたお花もとっても綺麗な珍しい色だったんですか。
そうですね、どんな色っていうのはちょっと言い難い、卵の黄身の色のちょっと、で感触も桜みたいにしっとりした感じじゃなくて、和紙みたいな感じ、
乾いた感じがなんとなく写真から伝わってきました。
ひらひらしてて、でまあ、そんなお友達がいたりなんかして、その自粛、ステイホームですか、その間はほとんどその一平に構え、
もうずっと観察をずっとしてらっしゃって。
そうです、もちろんニュースは見てましたけど、ちょっとそういうふうにして、なんかちょっとこう落ち込む時に気分転換があれば、すごい助かりますよね。
そうですね、特にグリーンをガーデニングとかそういう接してらっしゃる方はとってもお元気だったという、結構結果が出てるんですね。
そうですか、
やっぱりちょうど芽吹いて、どんどんと勢いを増していく時期でしたのでね、2月3月4月あたりはね、ですから本当にそのエネルギーをしっかりと受け止められたのか、もちろん変化があるので、ニュースのことも気が滅入るニュースもあるし、心配なニュースもあるけども、そこでしっかりと癒されてらっしゃるんだなっていうのは実感してましたね、皆さんのお話を伺って。
絶対ありますよね。私土を掘ったり、なんか触ったりやってる時に、ふっと何十年も前に始めた乗馬の時の 河原で馬に乗ってた時の空気が蘇ってきたんですよ、はい、全く突然に、
はい、
だからそれは私がまだ若さの尻尾をまだ残してる頃だったんでね。
いや感性はね年を取りませんのでね。
そうですか、
はい、
ちょっとでもダウンしてたんで、あの時にふーっと舞い降りてきたものが あのと河原で始めた乗馬があの時の空気感がふーっと舞い降りてきて一瞬若く戻った若い、その時に戻ったんですね、でびっくりして自分でもなんで、はいはい、なんでそれが今ここに、
うん、
でその時に歌ってた歌もカーペンターズの「イエスデイ・ワンス・モア」っていう歌があるんですが、ちょうどその歌そっくりのことが起こって、
はい、情景的にも、
情景的に私はもうだいぶ前のことだけど今思い出して、懐かしく思ってるみたいなその歌も流れてきて、やっぱり土とか草とか力があるんですよね、
そうですね、園芸療法っていうね言い方もされてなかなかの心のバランスをね乱した方には土をいじってなんか陶芸もいいってよく言われますよね、
なるほど、
なんか土からのやっぱ五感を使うって人間そのものなんですよ ねああすごくいいお時間、ね、過ごしてらっしゃいましたね、図らずも 7,8 年ぶりに咲いてくれたということで
自分の意図したことじゃないんですが、突然そういうふうに何か感覚が戻ってきたりとか、一平も別にじゃあ咲くからね用意しておいてなんて全然なしに突然に頭からなんか視線を感じて見たらつぼみが出てたとか、まあ、ちょっと悲しいこともあったんです。私の家に18年間住んでた猫がちょうどその前に亡くなったんですね。
そうなんです
か。でちょっとペットロスで、
はい、
でもそういうのも全部、まあ、しばらくは忘れさせてくれて、
そういうこともあったから、じゃあお友達の方が慰めに
咲
いてくれたんだねっていう言葉があったんですね。
通りがかりの人もね、
ええ、
全然知らない方が散歩がてら、ええ、あの花何ですかって言われて、
やっぱり珍しいので、
はい、で あれ一平って言うんですよ、よかったらお入りくださいって言って、
はいはい、
で靴ごとベランダに上がって大丈夫ですからって言ったら、
ええ、
全く知らない人なんですけれども、へえと帰ってしたからな
一平っていうカタカナで
一平、はい、
一平ですかね、
一平ですね、
一平伸ばさない、はい、
一平IPE って書いてるんですね。
あ、そうなんですね。
それはそのブラジルの国花なんですよ、国の花で、いろんな色があるらしいんですけど、ピンクもあるらしいんですけど、皆さんおっしゃるにはやっぱり黄色が一番綺麗だ、
うん、でもなんかブラジルイコール黄色っていうユニフォームなんか、
はい、そうです ね緑と黄色と、
そうですね、もしかしたらそこからの色でしょうか、
どうでしょうか、
ユニフォームねえ、だから黄色っていうのはすごくブラジルっぽいなっていう気もしましたけどね、
は
い、
なんかやはり日本の 22.5 倍あるんですよ、ブラジルっていうのは広さが
広いです、ね、
ちょっとわからないぐらいなんですけど ね、
そう
で、人口がたったの2倍なんです。
あ、でも2倍いますか。
2倍あります、約ですね、ですからブラジルで咲くなんか花木とかは、もう惜しげもなく咲くんですよ、もう狭さとか全然気にしないで
羨ましいぐらいのびのびと
びっくりするぐらいおおらかに咲くんですよね。で日本にも神戸に一平の木があるんですけれど、はい、やはり日本は日本なりに小ぶりでわきまえてるんです。
そうですか、
はい、
ということは川越さんのお宅のその鉢に咲いたお花も本来ブラジルだったらもっと大きいんですか。
わかりませんね。その神戸に咲いてるのはもう日本で生まれ育ったやつ、
あ、もう種そのものが、あ、
で私のは、はい、もう正真正銘ブラジルから
送ってもらった
方が種を植えて、
で
今なんかもっと大きくなってきてるんですよ、困ったことに。
あ、そうです。
種が結局できなくって、
1
個だけの
今回
今回ね、その1個だけ残ったのが、
はい、
そのいまだにまだくっついてるって先ほどね、はい、言いましたけど、それがねまたねなんか長い舌を出してるようで、顔がものすごいなんかカーッとした顔、目がランランとして、
あの竜のような感じですか？
なんかね動物っぽいんですよね。
すごいですね。あ、いろんな表情を、ね、
多分その子はブラジル の、はい、あの歌を聴かせてもらった子に間違いない、私は思ってんですけどね、
はい、
そんなこと言うとバカにされるからもう言えないんですけど、
いやいや、きっとね音楽っていろんな力持ってますからね。他のはじゃあ他のは全部落ちてしまったんですか？
他の全部落ちて1個だけだから、もう5月20日ぐらいに全部落ちたのが、もう今7月20日近いでしょ。
そうですね、14日ですからね、
2ヶ月も1個だけ残ってるんですよ、ね、
ちょっとそれは不思議な音楽の、
どう思います？
音楽の力を私は信じたいですね。
私も信じたいんですけどね、なんかねこんなこと言ったらね、笑われるかなと思って言えないんですよ。ここで初めて言うんですけど、
そうなんです。でもきっとねお聞きの方でうなずいていらっしゃる方
いらっしゃるか
と思いますね。じゃあそれは日頃はもう本当に水やりだけで、
もうね上にその一個残ったのの上に、はい、ものすごい大きな葉っぱが、
どんな葉っぱなんですか？
今一つがこれぐらい、これぐらいって言っても聞いてらっしゃる方分かる、20センチぐらいの、
はい、長楕円ですか？
楕円です。
わらじみたいな感じですか？
そうです。もうすごい、
いやいやいや、
音楽さん例え上手ですね。そういうのがどさっと、
はい、
その一個残ったのの上にこう守るようにいっぱいどっさり、その一個残ったのはその下で、
はい、
なんていうか守られてるような感じで残ってるんですよ。ま
あ、そうですか。
どうしたらいいんですかねこれ。
ねえ、お写真をもうずっと
撮って、毎日撮ってるんです。
毎日撮ってるんです。はい、
でも最近ちょっと飽きてきて、もうなんかいや全然変わらないから。
でも変化せずにですか？例えばちょっとこうしおれてきた感じがあるなとか。
やっぱり老人っぽくなってきて、
はい、
なんかしょぼしょぼして、でも顔がカーッとなんかね、怒ってるような、はい、目を見開いてるようなちょっとこう形があるんですよ。だから。これいつまでくっついてんだろうと思って、
ね、本当ですね、
不思議でしょ。
川越さんよくいろんなものをお調べになられますけども、これに関してはまだ
誰にも言ってない。
そうなんですね。ぜひ、ね、ブラジルの方それでちょっと気になったのがコロナがいろいろと蔓延してるっていうのもありますが、
そうなんですよね、
そういう情報などは
やっぱりファベーラっていうああいう貧民靴街とかあって、あっちは食料なんでなくなるということはないんですよ。もう食料いっぱいあるんです。
はい、
ただその落ちてるものを拾ったりとか、拾って食べたりとか、病気とか、そういうことでなくなる方が多いんで、今回のそのコロナのことも、マスクとかもやっぱり。
なかなか ね、これはね。
通信手段がやっぱりないと、
はい、
困るんですよね。その通信手段も持ってないっていう方も多いみたいで、お友達で和食のレストランやってる人もいるんですけど、はい、やっぱり早々に閉めて配達だけに今してるみたいで。
そうですか。よくメールでやり取りしてらっしゃる皆さん方は、
そうですね、アマゾンの方も、はい、アマゾンでもあるんですよね、でも広いお家で一人で住んでるんで、大丈夫かな。
割とこうやはり行動は制限してらっしゃる。
そうですね、結構頑張ってるんですけどね、やっぱり、パンデミックっていうか広がクラスターですかね、どっちかって言ったらね。
そうですね、
や
はり日本のように清潔にこうしっかりと手を洗うきれいなお水があるとは限らない地域もありますし、マスクといってもそれが手に入らない地域もありますし、日本でもひととき、入りませんでしたから ね、そういう今特に飛沫感染だってことが随分 ね、大きく原因で言われてると、あ、マスクって本当に大事なんだなっていうのは ね、でもやはりまだ得体の知れないところがあるということで、ご自分で生活を少しこう行動範囲を考えながら、やっぱりでも免疫力も必要ですから ね、
だから免疫力っていうことに関して、
はい、
非常事態が解除されて 京都まで行ってきました。あの京都の瑠璃渓谷ってご存知ですか？
はい、あの名前は聞いてます、行ったことはないんですけど、
あそこに山女がいました、私の友達で、でその人はもうすごいあの登山家で、あのインドから帰ってきたばっかりだったんですけども、この騒動が起こる
少し前
直前に帰ってきたんですけど、飛行機のことも手配なんかしんで、その方ともう一人やっぱりそこ瑠璃渓谷何回か行ったか、その2人と私が一つの車に乗りまして、窓を開けて、おしゃべりしながら、渓谷の横歩きました。初めてですね。今まではこう見下ろす渓谷で、せせらぎ聞きながらちゃんと歩道されたところを歩いてたんですけど、そこはちょっと湿った苔とかが、あの 石とか岩がありまして、沢の近くですか？そこを横に渓谷がな、あの渓流が流れていて、あのもう立ち止まらないと景色が見れないっていう、私はもう本当に初心者なので、まあ、いい経験させてもらったなと思って、で一緒に行った方がお料理の研究家で、あの、古民家で お料理屋を開いてるオンボラートっていうお店なんですけど、その方がランチを作ってきてくれまして、あのせせらぎの前にあるベンチで、あのピクニックしました。
いいですね。やっぱりあの自然豊かなところでちょっと気分転換をされて。
サンダーは本当に豊かですよね。
そうですね。あ
のそこは京都でしたけど、サンダーも本当に歩くのに素晴らしいところだと思いますよ。
たくさんありますね。お散歩も始められましたか？
もうずっとやってます。非常事態に
関わらず、緊急事態があっても、
もう誰もいないところを歩こう
って。そうですね、だから今は熱中症予防もあるので、誰もいらっしゃらなかったら2メーター、ね、あの前後いらっしゃらなかったらマスクを外してちょっと気分転換しながら歩くのもいいですね。
日曜日は1万歩超えました。
素晴らしいですね。じゃあもう毎日歩いてらっしゃる。
雨のない日は、あの暑い日はもうダメですね。
そうですね、無理は、されなくて、
曇ってる日が一番いいですね。でもあの本当に平坦地しか歩けないから、今回の瑠璃渓谷の あれは本当に新しい経験で、一つレベルアップしたかな、みたいな。
そうですね。わあ、いろんなお友達がいらっしゃる刺激を受けながらの、
助かりますね。
そういうお話がまた毎日が物語のところに、出てくるのが私たちも楽しみなんですけど、じゃあちょっとここで一曲お聞きいただいて、後半のお話も伺ってまいります。